はい、では使徒の働きの9章を開いてください。使徒の働きの9章です。ステパノの殉教によって散らされた人たちが御言葉を伝えたということを私たちは前回見てきましたですね。もう一度思い起こしてくださいね。この殉教であるとか迫害であるとかといういろんな状況があっても、イエス様から何を命じられているかということを最優先にしていくときに、神様は、全ての道をまっすぐにしてくださいます。でこの場合はイエス様の約束通りのことが起こった。つまり、このエルサレムのみならずユダヤそしてサマリアの地域に、この福音が伝わったということです。そしてここでもう一つ壁が崩されていったということが大事になります。サマリア人とユダヤ人は確執がありました。仲が悪かったんです。ところがこのピリポがサマリア人に福音を伝えていくことによってその壁も崩されていったという中にあったわけなんですね。で福音がこのような形で広がっていくんですけれども、大きな懸念材料が残っていました。その逃げたはずのその主の弟子たちですね、いろんなところに散っていったんですけれども、迫害をエルサレムの中だけでとどめるのではなくて、あまりにも怒り狂って、そして、その迫害を、拡散させようとした、ものがいたわけなんです。誰ですか？サウロなんですね。サウロがステパノの殉教の時にその、彼の殺害に、この加担していた、賛同していたわけなんですけれども、まあ、そこで彼が、エルサレムを越えてですね、その迫害の手をこのダマスコの方にもこの向かわしめようとしたということなんです。ところが神はそれを捉えられるということですね。一節をご覧ください。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、祭司の、ところに大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったということで、このサウロがもうすでに8章の3節のところでね、サウロは家から家に押し入って教会を荒らし男も女も引きずり出して牢に入れたとあったんですね。これでも怒りが収まらず、主の弟子たちを脅迫し殺害しようとするまであります。行きまくっていう言葉がありますけれども、いい日本語の表現ですね。いわゆる過呼吸になってるんですよっていうこういう感じですよね。もう頭の中では彼は主に対する熱情を思い描いていたことでしょう。聖書の中には主に対する熱情のゆえに偶像礼拝者に対して殺していくということ、ピネハスとかですね、覚えてますか？モアブの女たちのところに男たち、イスラエルの男が入ってですね、そこでピネハスが主の熱情を持って剣で殺したので、その神罰が止んだということがありました。また預言者エリアがですね、バールの預言者に対峙した後で450人を殺すように命じている箇所もあるわけなんです。彼はこの殺すということを通して神に仕えていると思っていたんですね。でパウロ自身がですね、後にこういうことを言いますね。ローマの10章の2節で神に対して熱心であることを明かしますが、これユダヤ教徒の人たちですね、その熱心は知識に基づくものではありませんと。熱心なんですけれども知識に基づくものではなかったので、この神の御心と正反対のことを行っていたわけなんです。このダマスコはシリアというところにありますけれども、そこの諸街道にも行ってですね、キリスト者を捕縛してエルサレムに引いてくる許可を大祭司に求めて大祭司に手紙を書いてもらったわけなんですね。 で、あの諸街道とありますか、あの覚えてますか、あの五旬節の時に聖霊が下った時に、あの世界中にね離散しているユダヤ人が離散していて、大きな共同体をもうすでに作ってるんですね。ダマスコにもこの大きな共同体があったんですね。でそこに弟子たちが、あのこの害虫のような伝染病のようなものが行ったと、これを封じ込めなければそのユダヤ人の共同体の中にこの毒っていうか、で感染症みたいなものが、この病原菌が入っていくみたいな、そんなイメージでしょう、おそらくですね。その危機を感じたんだと思います、このサウロがですね。それで、彼は言ったんですね。で興味深いのは、ここで、2節で読み過ごしてしまいそうになるんですが、この道のものであればっていう、このこのって書いてますけれども、これあの、ギリシャ語また英語でも The Way なんですね。これが当時のクリスチャンたちに対する呼び名だったんです。この道ですね。イエス様は確かにそう言われましたよね、私が道であって真理であって命なのですと。このキリストの道に歩む者たちですね。ちなみにキリスト者っていうのはアンティオキアの教会で、周りの人たちがキリストみたいだっていう感じでキリスト者っていうふうに言うようになったんですけども、この時点ではまだそのような呼ばれ方してません。この道です。でもなんとなく日本人に合ってるかもしれませんね。なんかのキリスト教っていうと、なんかこう教えっていうか教理っていうか教義っていうか、なんかこうしっくりこないんですけど、キリスト道って言ったらどうですかね。キリスト道って言ったら、私たちは武道であるとかですね、あのそういうものに慣れてますから、あの単に信条とかではなくて、この道に歩む、生きていくっていうですね、イエス様に習っていくっていう、これ結構もっと正確かもしれないですね。イエス様に習っていく、イエス様に従っていく、ついていく、この方のように生きていく、この道であります。そしてところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかということですね。エルサレムからダマスコまでという非常に長い距離です。240キロぐらいありまして、エルサレムの旧市街に、今の旧市街ですね、あのこの城壁が北の方に一番栄えている門、こう通りっていうのかな、あのいくつも門があるんですけども、一番こう人が利用しているのが、このダマスカス門だと思いますね、北にある。でそこがもうアラブ人が住んでいるところなんですけれども、そこをもしかしたらあのその辺りの門を使ってですね、確かに行ったのかもしれませんね。あのサウロがそこを通って行ったっていう伝承なんですね、伝承この、まあ、なんだけど、そう行ってですね、北にずっと上がって行ったと考えられますね。でダマスコに近づいた時に天からの光があったわけなんですね。でパウロが、これを後でね、このヘロデ・アグリッパ2世に話すんですよ。こういうふうに言ってます。26章の13節で、真昼に私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と私に同行していた者たちの周りを照らしましたと、こうあるんですね。太陽よりも明るかったと言っていますから、これ午前礼拝でもお話ししたんですけど、その物理的な光という以上のものなわけなんです。でそれが、あのベツレヘムでイエス様がお生まれになった時に羊飼いに対して現れた大きな光ですね。で大勢の軍、大勢の天使たちがやってきて神を賛美したというのとも同じであるわけなんですね。そして、創世記の時の第1日目の光よあれ、そして新エルサレムですねのところにある太陽の光でも月の光でもなく、神と子羊の王座から出てくるその光なんだということで、この神の光によって、パウロは捕らえられたわけなんです。 それによって復活の信仰、倒れていても起き上がる、こういう信仰が、サウロに与えられていったということ、これ午前礼拝をお話しました。で、彼が主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスであると瞬時に改心しています。主よと呼んでいますですね。そして、あなたが迫害しているイエスであると。で、もちろんサウロはキリスト者たちを迫害していたんですが、神がこのようにして、イエス様がこのようにしてキリスト者と自分を一つにしておられる、個人的に受け止めておられるわけなんです。で、これはもうずっとね、この私たちの聖書の学びで、この私も強調してきましたけれども、伝道するにおいても、そして自分がクリスチャン生活を歩んでいくことにおいても、いろんなことが起こりますが、その起こったことの多くがですね、イエス様についているからという理由なんですよ。で、もちろんね、周りの人はいやいや、あなたがこうこうこうだから、こうこうこうだっていろいろ言うと思うんですね。けれども、イエス様についてるから、イエス様に反応して、いろんなことが起こって、結局クリスチャンっていうのはね、自分がいい悪いとかっていうのは別にして、その触れていく人たちが神様をに対峙しなきゃ、神様の方、神様と格闘しなければいけないように持っていかれる。で、それを拒んでいくと結局迫害という形になっていくわけなんですね。だからここで、キリスト者を迫害してるんだけど、私を迫害してるとイエス様はおっしゃったわけなんですね。で、ここでね、出てこない言葉があって、イエス様ね、26章の14節見ると、パウロが後でね、ヘロデ・アグリッパの前で言った言葉で、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛いともイエス様はおっしゃっているんですね。トゲのついた棒を蹴るのはっていうのは、これは牛が耕作、農耕をしている時にくびきをつけられて土を耕すわけなんですけれども、その、くびきをね、もういず、いずいはダメだ、遠く弁だ、こう不快になってね、それで後ろの人を蹴るんですよ。後ろでこのやってる。で、蹴るって危ないやね。だからそれを防ぐために、突き棒というのを使って、こう当たるようにするんですね、このね、足に。で、それで自らを痛めていってしまうわけなんですね。だから、あなたは自分で自分を痛めつけているよと、このようにイエス様が、サウロに対してお語りになったんですね。だから、これほどの迫害というのは、逆を言うと信仰を持つ直前状態だったとも言えるでしょう。もう真理だと分かっていたから、それに反発をしていた、あがいていたとも別の言い方で言うことができるかもしれません。で、このね、サウロという、またはパウロに変わるわけですよね。サウロという人物は非常に特色があります。ガラテア書だとね、母の胎にいる時から私を恵みによって選び分けてくださったと彼は言っていて、で、これが、この改心の前から神が彼を選んで整えてくださっていたということが分かると本当に興味深いんですね。彼はピリピの3章の5節に、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人と、このように自分がユダヤ人であることを誇ろうと思えば、本当に多くの誇るべきものがあることを話しています。彼は、そのような中で生まれてですね、そして、まあ、結構若い時に、もう10代の時に行ったんじゃないでしょうかね、エルサレムに行き、そしてガマリエルの下で教育を受け、律法については本当に熱心であって、他の人たちを抜きんでいたということで、そして当時の律法の解釈に従うですね、その基準に従えば、もう他の類を見ないほど厳格に律法に従っていた人だったんですね。エリートですよ。そしてサンヘドリン、この最高法院のメンバーでもあったと考えられますね。 そこにあのステパノのところにいたのでね、あの殉教の時にいたので、でその中で彼は、聖書に精通していた。そして律法とは何だかってことをよくその、他の人よりも突き詰めていたので、中途半端な人ほど律法っていうのを強調していたかもしれませんけれども、その 何かが足りないっていうことが彼だからこそ分かっていたかもしれません。これがまずパウロの一つ目の特徴で、二つ目の特徴は彼はキリキアの地方のタルソ出身だったということなんです。でそこはユダヤ族州、ユダヤ族州じゃなくて、キリキア族州っていうんですね、ローマのね、トルコのね、南の真ん中あたりですね、アンティオキアに近いです。でそこなんですけれども、非常にギリシャの文化の濃厚なギリシャ語が普通に話されているところで、それでパウロは、まあ、そこで、このギリシャの人、あれですね、ギリシャ人やギリシャのこの考え方とか、もちろんギリシャ語はペラペラでですね、そういう環境にいたわけなんです。私東アジアの大会を、このやっていてですね、で希望を見出す子たちが多いんですね。っていうのは親が国際結婚である場合が多いんですよ。あるいは宣教師でここに両親ともいて、で子供は自分は生まれ育ってるけど日本で生まれ育ってるけれども親は違うと。でそうすると、まあ、在日韓国人の人もそうだけれども、このアイデンティティがはっきりしなくなっていっちゃうんですよね。でそこで差別を受けたりとかいろんなことがあって、まあ、その自分の置かれている境遇が否定的にいつも取っていってしまう。ところが、神によって選ばれている、そのちょうど神の国をね、この広げていくときにすごい役立つ。でここでパウロの場合はヘブル文化を熟知していたと同時にギリシャ人をよく知っていたので、あの広範囲で当時のローマ帝国の中で、この、異邦人の人に効果的に福音を伝えることができたわけなんです。で3つ目のパウロの特徴はローマ市民だったということなんです。ローマの生まれながらのローマ市民だから、おじいさんかお父さんかお母さん、お父さんのその時に、この巨額のお金を払ってローマ市民権を取ったのか、あるいは何らかの形わからないですけれども、ローマ市民だっていうことはね、私たちの普通の日本国民と同じ権利、それっぽい権利、例えば裁判を受けるであるとか、だけどそれが普通はないんですよ。奴隷が多かったで本当にない。だけどもローマ市民であるがゆえに、彼はそれをフル活用して世界にまたいで、で何か危機的なことが起こるとその危険を免れていくことができたわけなんですよね。でこれね、自分でね用意できるものじゃないでしょう。親が用意したものでしょう。そして親じゃなくても神様しか用意できないものですよね。でこれを神様は本当に福音を伝えていくために、この用意してくださったわけなんですね。でさっきの律法の方に戻るんですけれども、パウロが主よとねすぐに分かって、そしてこの後で見ると分かるんですけども、パウロはすぐに福音を述べ伝えていくんです。でその理由っていうのは、もうパズルの一つだけこれが収まって、肝心のものが収まってなかったんですよ。それがイエス様だった。立法の実現が、立法の目標がキリストだったんです。これイエスがこの方であるということが分かったら、その今まで何かが足りないと思ってたものにポーンと入って、だから分かりやすく言うと、パソコンで CPU が完全に、 CPU がないけど全部他がある、全然動かない、どうしてなんだ。だから皆さんもそういう経験ないですか、まあ、CPU じゃないけれども、私のね、カメラ付きのマイク、以前ね、ズームで皆さん分かるけど急にアップになったり、こうズームアップズームインってさ、いろいろ調べたんです。取説を見て、でネットでも調べて、なんかそういう現象が起こっているのがなんかないんですね。なんでかなと思ったら、なんかほらはこうなんか透明のシールみたいな、ほらか、汚くない、傷つけないようにあるじゃない。ただそれ剥がしてなかっただけなんです。それ止まったんですよ。 だから肝心のものがない、肝心のものっていうかすごい単純なことなのにそれを気づかないで他は全部の整ってるんですよ。で気づかないでいるっていうこと。でこれパウロがまさにそれだった。イエスにあってもうこの方が聖書の成就であるということが分かったんです。でそれで6節、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたがしなければならないことが告げられると。ね、立ち上がって町、ダマスコの町に入ったら次に告げられると。こう神様って面白いですよね。イエス様って全部を最初から言わないんですよね。従ったら次のステップを見せるということで、これ信仰を一歩一歩ですね前に進ませるためにされているわけです。同行していた人たちは声は聞こえてなくても聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていたと。でこれね、声が聞こえていたとありますけど音で聞こえていたんですよね。だからどういう感じで聞こえていたか分かんないけど、うるうるうるうるとかって分かんないけど効果音みたいに聞こえたのかどうか分からないんですが、イエス様がこの言葉を持ってね語っているっていうことは判別はできないんですよですね。音としては聞こえている。でこれで、どうすればいいか分からない状況だったんですね。でサウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかったと、まあ、ある意味で彼のこの目の見えない3日間ということが、彼がまさにイエス様の、死から命に移るこの時を経験したのではないかと。今までの彼の在り方にし、それを死んでいるとみなし、そして新しく生まれるというその準備期間ではなかったかと思いますね。フィリピ人への手紙にパウロが先ほどねこのユダヤ教にいかに自分は優れているかということをね話して、その後でこう言ってるんです。3章の7節で、しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらはチリアクタだと考えていますと。彼が得ていたものの全てが損でありチリアクタ、むしろ何か妨げるものであって、チリアクタというのは私ギリシャ語を調べたんですね、スクーバノン、スクーバロンっていうのかな、うん、でまあいいんですけどスクーバロンで、これね意味が2つあって、チリアクタもあるんです。あともう1つはフンうんちです、ね、キリストの素晴らしさを知っていることのゆえに今までの誇りに思っていたこと、ユダヤ人としての誇り、自分の教育、これらをうんこみたいに考えていたと、みなしてますよって、こういうふうに、これすごくないですかですね。でここがパウロははっきりしていたので、行いによる義ではなく信仰による義に生きることができたんですね。ある意味でペテロよりも明確だったんです。ペテロはアンティオケの教会でこうなんかちょっとユダヤ主義者に引きずられるようなことをやってしまったんですけれども、彼はすごい明確になっていたんですね。ここがはっきりしないと、そのね、知り合ってふんとまで思っているっていうことは一体何かと言ったら、これ自分の上に気づけないんですよ。キリストの素晴らしさというところにしか自分の価値を見出せてないんですよ。でないと、それができてないとユダヤ主義者に簡単になっちゃう。だって彼はもう優れてるからね。自分の今までの学問の知識とか、今までのこのユダヤ教の、あとはこの仲間であるとか、自分の地位とか知恵とか、こういういろんなのを使ってすることができるじゃないかっていうふうに思ったと思います。その上にキリストだっていうふうに、自分の今までの業績にプラスキリストっていうふうになったかもしれません。これがユダヤ主義ですよ。ね、イエス様を信じるんだけども、あとは割礼を受けなきゃいけないと。でこのように教えていたわけだから。だけどもパウロはそのような罠には陥らなかったんです。10節、 さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアのよと言われたので、彼は主よここにおりますと答えた。今度はアナニアという弟子にフォーカスが当てられています。彼がサウロのために手を置いて祈り、そしてバプテスマを授ける人です。このサウロが異邦人の使徒として大いに用いられるわけですけれども、彼のために祈りバプテスマを授けた人は名もなき、今初めてこう名前が紹介されただけの普通の弟子だったんです。ここが使徒の働きで強調されていることで、それはヨエルの予言にあった全ての人に私の霊を注ぐというここなんですね。でその中に青年は幻を見るとこう書いてありますですね。幻によって示されて幻によって導かれていったということは聖書に数多く書かれているんです。ヨセフが幻を見たとか夢を見たというのもそうだし、非常に幻を神は用いられることが多い。幻というのはどういうものかというと夢のようなものです。夢なんだけど起きている時に見るものなんです。意識はあるのに夢を見ているという感じですね。でその中で神は示してくださるんですね。でそんなに、珍しいことではありません。幻によって神は示されるということは今でも起こっています。でもここでの強調点はアナニアという弟子ですね。普通の弟子に神はその幻を見せてですね語っていかれるということで、なので皆さんに聖霊に満たされてくださいというふうに強くお勧めするんです。特別な人たちだけじゃないんです。聖霊の働きはイエス様を信じるもの全てに用意されている約束なんですね。アナニアはすごいです。アナニアよって呼ばれた時に主よここにおりますと答えました。でこの言葉は聖書の中では例えばアブラハムが、イサクを捧げなさいと言われる前にはいここにおりますと答えたし、幼いサムエルも、このはいここにおりますと、この主に呼ばれた時に書いたし、イザヤもですね主に使わされる前に私がここにおりますと答えている。これはしもべの姿勢で、はい私は何でも行います、あなたの言われることは何でもしますという、そういう姿勢です。どうですか今突然ね名前を呼ばれた時に、いやちょっといいですちょっと話しかけないでください、私これやってますから、イエス様に言ってしまうかもしれませんね。しかしアナニアはそうじゃなかった。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウルという名のタルソ人を尋ねなさい。彼はそこで祈っていますが、彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのですと、非常に具体的に指示を、この与えておられますね。まっすぐと呼ばれる通りに行きなさいと。でこれは昨日もね僕準備してる時に調べまして、今でもダマスカスの町にシリアの首都ですね、ダマスカスの町に存在します。写真もありますね。こう東西に、あるメインストリートの主要な道路のこの2つのうちの1つなんですけれども、でそこのところに行ったらユダの家があると、もともとそこに泊まるつもりだったのかなサウルが分かんないですけれども、そしてキリキア州のタルソ出身だということも言ってますけれども、私たち夫婦はですね2019年の春にタルソを訪れましたですね。そこに伝説上の井戸があってですね、パウロの井戸っていうのがあるんですけれども、まあそれはなんていうのかな、フェイクっていうよりもなんていうかこの根拠はないんですが、けれどもローマのタルソの町の遺跡は残ってます。こう通りであったりですね、でそこにこの彼は出身だということですね。でここで大事なのは サウロの方もアナニアという人が手を置いて祈ってくれると示されて、それで待って祈っていたということと、アナニアに対してもこのサウロというものがいるから手を置いて祈りなさいということを言って、双方なんですよ。双方が来て、そしてこの神が導いておられるんです。で、次の週10章のコルネリウスも同じです。コルネリウスに語られて、そしてヤッパにいるペテロにも神は幻を通して語ってくださったんですね。双方に語られて、あ、これは神からのものだと確認することができます。時々ですね、主に語られましたってこういうふうに言うとか、あるいはこれをやってくださいとか、ね、語られましたからあなたはこれをこれをやってくださいって言ってくるね、預言者もどきの人が出てくるんですよ。ですね。こう一方的に手紙を送ってくるであるとかですね。そしてこうこうこうだからこうしてくださいとか、こういうわけですよ。ね。でね、自分は全然、って感じ。なるのに対して、自分もそう思っていたんだけども、ある人がズバリとね、主がこう語られたような気がするんだけどもって言って、あ、そうだよねって、でそれをなんかや、あの悪いことだったらやめたりとか、でやらなきゃいけないことはやったりとか、そういうふうにこう双方を導いてくださる神なんですね。一人だけじゃなくて二人三人の証人が必要になって、それが事実と確認されるという律法があります。13節、しかしアナニアは答えた、主よ、私は多くの人たちから、この人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を最初たちから与えられてます。で、主よ、私はここにおりますと言いながらですね、このサウルのところに行きなさいって言われたら、ちょっと待ってくださいと、まあ、気持ちはわかるけどね。だってエルサレムにおける迫害の旧先鋒がやってきてるんですよ。ですね。で、ここであなたの生徒たちとアナニアが呼んでいます。で、生徒と主の弟子たちを呼ぶ初めての箇所がここです。生徒と呼んでるんです。これはどういう意味合いがあるかといったら、まあ、清い人っていう意味ですけれども、どういう意味があるかといったら、神のものになっている清め分かれたれた者たちということです。つまり神に触れるっていうことです。その生徒たちに手を出すっていうことは、神に手を出す、そういう恐ろしいことなんだと。これほど恐ろしいことをしているっていうですね。で、私たちも生徒なんですね。キリストの血によって神のために清め分かたれた者たちなわけなんです。しかし主はアナニアに言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと、主は行きなさいと命じられます。そして選びの器なんですけども、イエス様の名を運ぶ器なんですね。異邦人王たち、イスラエルの子らです。パウロの大きな特徴は異邦人への使徒だということです。彼はいろんな手紙の中で自分のその証明を、自分がどう語られたかを、話しています。例えばガラテヤの一章の15節で、しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が異邦人の間に巫女の福音を伝えるために巫女を私のうちに掲示することを良しとされたと。で、このようにして異邦人に福音を伝える器としてパウロが選ばれたわけで、ついにっていう感じなんですよね。神様のご計画の中にあった異邦人に対しても救いの、この、救う方であるという、これが当時のユダヤ人たちにとっては初めてに思われる啓示であったわけなんですね。で、 パウロは実際はですね、これから見ていくと分かります。13章以降でですね、アンティオキアの教会にいるところから使わされていきますけれども、初めに行くところは大抵、ユダヤ教の街道です。シナゴーグです。興味深いのは、そこにいる人たちはユダヤ人が大半なんですが、違法人でありながら改宗の手続きを取った改宗者もいるんです。そして、ね、神を敬う人たちっていう言葉があります。コルネリウスもそうなんですけどね、その改宗までしていないんだけれども、異教の偶像礼拝ではなく、ユダヤ教の神が誠の神でしょうと、この思って改宗までしてないけど敬っている人たちというのがもう周りにこう集まってるんですよ。でこう聞いているんです。でパウロが説教をすると、反対して罵る人たちの多くがユダヤ人であるのに対して、その異邦人の人たちが反応してイエス様を信じていくということ、ちょっとねじれ現象がずっと起こり続けるんです。そのようにして、この小アジアの教会、そしてギリシャの方に行き、そこにある数々の教会の多くが異邦人になっていったということなんですね。で、王たちにも選びの器だとありますけれども、パウロはですね、この捕らえられるんですね。で、捕らえられると何をするかというと、弁明するときに証言するんです。ステパノもそうでしたけれども、捕らえられた後に福音を語っていきました。そしてパウロも同じように捕らえられるごとに語っていくんです。特に圧巻なのは26章にあるヘロデ・アグリッパ2世ですね。彼の前で、彼はユダヤ教の改宗者でもあったので、詳しく自分に起こったことを語っていきました。で、おそらくこの聖書には記述されてませんけれども、パウロは死刑になる、この判決を出す皇帝の前でもですね、語ったと考えられます。皇帝のネロですね、の前でも語ったと考える王たちです。で、あとはイスラエルの子らです。パウロはですね、異邦人の使徒と呼ばれていても、ユダヤ人をないがしろにはしていません。むしろ彼はユダヤ人たちが救われるのであれば、自分が呪われたものとなることさえも厭わないということをローマの9章で話してるんです。で、さっき言ったようにシナゴーグで同胞のために語っていて、そして宣教旅行が終わった後でエルサレムへの旅に向かい、エルサレムでヘブル語でユダヤ人たちに福音を伝えようと証を立てていったということで、イエス様が具体的にパウロに対して、あなたは選びの器だということをお語りになったんですね。そして苦しむことも伝えたんだと、このアナニアに話しています。これから彼は尋常じゃない苦しみに遭っていく。もう人に殺される、福音を語ったら殺そうとまで思う人がどんどん出てくるわけなんですね。殺意を抱かれる。いつも宣教旅行は、パウロの宣教旅行というのは逃亡劇とセットになっています。逃げながら福音を語ってました。コリントの第2の11章の23節から27節までをね、後で読んでみてください。そこに苦しみが書かれていて、しかし彼はキリストを知ったことの素晴らしさのゆえに、そのような苦しみにあっても忍耐する力が与えられていたんですね。これは午前の礼拝でお話ししました。17節、そこでアナニアは出かけていって、その家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためですと。出かけていってね、入ってったんですよ、ユダの家に。どうですか？半信半疑だったと思います。疑念は残っていたと思います。それでも従ったんです。ぜひ皆さんもね、そういう信仰を持ってください。理解してね、ビビビビビってきたからね、じゃあ私行きますとか、そういうんじゃないんですよ。多分アナニアは語られたから、自分の頭では知性では全然ついていけなかったけれども、行ったんですよ。主が言われたからという理由だけで。そして入ったら、 サウロが祈っていたと。そこに彼に手を置いて兄弟サウロと言うんです。素晴らしいですね。これも信仰を持って言ったと思います。イエス様を信じているのであればもう兄弟なんです。テロリストなんですよ。彼にとって自分を殺す仲間を殺していた人ですよ。しかし兄弟サウロと言った。愛がありますね。そしてサウロにもその愛が伝わったでしょう。そして聖霊に満たされるためですと、この言って、あのサマリア人に対してペテロとヨハネが手を置いて祈ってて聖霊が与えられたと同じように、今アナニアも同じように手を置いてですね、祈ってって、そして聖霊が満たされるようにということを祈ったんですね。そしてこうやって続いていきますですね。続いていきます。そして互いに使い合っているというのが分かりますか。アナニアという普通の弟子がですよ、これから言い方は良くない、これはもうちょっとおこがましいですけど、パウロ大先生ですよ、はっきり言うと、ね、その影響力といったらね、けれども関係ないですね。聖霊の賜物というのは全ての人に注がれていて、そして互いにその賜物を用いて使い合っていくんですよ。だからカルバリーチャペルでアフターグローとかあるときにですね、例えばハワイからですね、ビル・ストーンブレーカー牧師がこう来るわけですよね。でそうするとビル・ストーンブレーカーっていうのもあのハワイのカルバリーチャペルのもう先駆けの人ですから、もうたくさんのカルバリーチャペルがありますけど彼から始まってるんですよ。だからあの使わされているチュラビスとかリーチとかいますけれども、彼らにとっては牧師なんですよ。けれども集まってきたときにですね、彼にもし必要があったらみんなでね、肩に手を置いてみんなで祈ってるんですよね。彼そのお互いに使い合ってるんです。先生だからってならないんですよ。先生じゃないし ですると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気になったと。立ち上がるっていうのは何度も書かれてますね。新しい歩みを始めたという、ね、この午前中にお話したことですけれども、目から鱗のようなものが落ちたとあるんですね。皆さんご存知ですか。目から鱗ということわざは聖書から来ています。あの豚に真珠、あれも聖書から来ています。イエス様の言葉ですね。目から鱗のようなものが落ちた。でこれは、霊的な意味があって、新しく物事を見ることができた。そして3日間食べてませんから食事をして元気になりましたね。その前にバプテスマを受けてますですね。肉体への世話も必要ですね。もちろん元気になった。そしてサウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて、直ちに諸会議でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めたと。数日の間はですね、この弟子たちですね、あのアナニアとかですね、弟子たちと交わってました。で直ちに諸会議でこの方こそ神の子だとイエスのことを述べ伝えた。イエスがメシアであり神の御子なんだ。聖書の中にあるこの予言ですね、キリストについての予言というのがこのイエスにあって実現したんだということです。イエス様ご自身がマタイの5章の17節で、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですと。この成就を彼ははっきりと見たわけなんです。で例えば何かと言ったら詩編の2編の7節で、主は私に言われた、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ、こう言ってるんですね。これ産んだっていうのはつまり神の御子なんですよ、神の子なんですよ。この方がキリストであることの予言が詩編の2編にあります。またイザヤの9章の6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるということで、ここでもう一人の子が与えられて、この子が永遠の父とも呼ばれ、力ある神とも呼ばれるんですよ。 つまり神の御子は神ご自身なんです。父なる方、神と一体なんです。でこの方が出てくるということが、でこれ読み続けて、これキリストなんですよ。ダビデの座から出てくるキリストので、それでこの方こそが、イエス様こそがメシア、そして神の御子なんだということをこう伝えてったんですね。でこれを聞いた人々はみんな驚いていった。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか。ここへやってきたのは彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではなかったか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたということで、ますます力を増す。彼らが反論したりとか反応すると、ますますですね、元気になって力を増して語って、まあ御霊の精霊に満たされたじゃないですか、パウロはね。そして力を増してですね、彼の賜物って言っていいでしょうね、この論理だ、証明していくんですよ。議論していくんですよ。これステパノにも与えられていた知恵ですね、この御霊による知恵ですね。そして人々が反論ができなくなる、うろたえさせるっていうことは、もうグーの根もで言えない、もうイエスしかないじゃんっていうですね。でイエスしかないじゃんと思ったら信じればいいんですけども、信じるっていうのは悔い改めが必要なんですよ。つまり自分を変えなきゃいけない。でこれをしたくない人どうするか、ステパノにも起こりましたが、力ずくで始末することですね。それで23節、かなりの日数が経ち、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていたとあります。著者ルカは記していないんですが、パウロ自身がガラテヤ人への手紙の中で、実はダマスコに行って、そしてその間にアラビアに行ったと記してるんです。15節から読みますね、一章の。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が、異邦人の間に御子の福音を伝えるために御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私は血肉に相談することをせず、私より先に使徒となった人たちに会うためにエルサレムに登ることをせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました、ということで、アラビアに行ったっていうんですね。で当時の聖書時代のアラビアは、今の私たちが使っているアラビア半島とは、こう違うんですね。それもアラビアと言ったとかもしれませんけれども、ヨルダンの南にある、まあ、砂漠地方っていうか、ペトラですね。世界遺産になってる。ペトラ。行かれた方もいらっしゃいますね。ペトラもアラビアと呼ばれていました。ナバタイ王国、あるいはナバテヤ王国という当時非常に大きな国がありまして、その遺跡がペトラにあるんですね。で、おそらくパウロはそこにいたと考えられます。コリントの第2の11章で、ダマスコでこのアリタ王の代官がパウロを捕らえようとして、ダマスコにやってきたって話ね。で、彼は命からがら逃げている。姿が書いても、アレタ王というのが、このナバテア、あるいはナバタイ王国の、ですね、アレタス4世であると考えられます。ちょっと皆さんね、こうずっとシークっていうところを通っていくと、一番こう、ペトラで有名な、トレジャリーってなんだっけ、あれ。なんて、ハツネ。ハツネっていうのかな、エルハツネかな、皆さん覚えてます、ほら。インディアナ・ジョーンズにも出てくるやつ、あれがアレタス4世のものだと考えられるわけなんですけども、そこにね、彼が行った可能性があるんですね。そこで何をやっていたかって、伝道していたっていうのもあるでしょうし、ここで分かってくるのは、パウロをしてさえですね、彼にはすぐになんか本格的に宣教の働きをしたわけではないということがわかるということです。そこでイエス様からこういろいろと訓練を受けていたのかもしれない、このアラビアに行ってですね。わからないですけれども、 神の時があり、神が死なさいと言われている備えがあったわけなんですね。そこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろしたということですけれども、あのラハブっていう人覚えてますか？あのエリコの城壁のところですね、あの家があったんですね、遊女ラハブで、イスラエル人のスパイをですね、官長を、この城壁伝いで吊り下ろしたということが書いてあります。なぜかっていうと、家と城壁が、城壁の中に家があるんですよ。城壁というとね、なんかこんくらいのなんか厚さだとかって思っちゃうかもしれませんけどもね、そうじゃないんです。家がすっぽり入るんです。だから あそこの窓からこっちのドアまではもう十分な厚さ、そういう厚さを持っている城壁がザラにあります。でその中に家があるんですね。だから家から出させるっていうのは、城壁から吊り下ろして出させるっていうことが可能だったんです。でこうやって命かながらこう逃げてもらったんですね。この彼の弟子たちって言ってますから、パウロを通してイエス様を信じた人たちですよね。でエルサレムについて、サウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であるとは信じず、彼を恐れていたと。でこの後にエルサレムにようやく行くんです。そしてもうそこでも信じられなかったんです。なんか予想ってね、私はあなたの仲間ですよって装って、スパイかもしれないじゃん。浸透してったその時に刀を出して剣を出して次々と殺していくかもしれない。非常に危険であります。しかしバルナバはサウルを引き連れて人たちのところに連れて行き、彼がダマスコに行く途中で主を見た様子や、主が彼らに語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明したと。バルナバが登場します。いつ登場したか覚えてますか？バルナバはアナニアとサッピラの事件の直前のところにありましたね。そこで自分の畑を売ってその代金を持ってきたというところで出てきました。彼はレビ人で、どこだっけ、あそこの、島の出身ですよね。何の島だったっけな。キプロスだ。キプロス出身の人。で、彼の名前はヨセフと言います。けれども、慰めの子と人々が彼を呼んだんです。これバルナバ。で、なんでそうやって呼ぶのかよくわかります。その人々が対立しているところで、この働きをこうつなげていったんですよ。サウロがイエス様の弟子になったということを、彼がサウロに代わって説明したわけなんです。で興味深いのは、ガラテヤ書を見るとケファのところ、つまりペテルのところで15日間サウロは滞在していたって書いてあるんですよ。だからペテロがね、説明すればよかったんですよ。そんなことないよって、彼は大丈夫だよって言えばよかったんだけど、ペテロ言わないんだよね。言わないというか、十分できてなかったっていうか。だからね、賜物の違いなんだよね、働きの違いで。ペテロをしてでさえですね、彼ができなかったってことはいろいろあったんですね。けれどもバルナバはここにおいて強かった。で同じようにしてアンティオキアの教会が建てられた時に、バルナバはわざわざタルソに行って、そこにいたサウロを連れてきて、そして彼がこの教会の働きに関わることができるようにつなげていったわけなんですね。いろんな賜物があります。またギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは彼をカイサリアに連れて下り、タルソへ送り出したということで、ステパノと似たようなことをサウロも行っています。ギリシャ語を話す使うユダヤ人たち、ヘレニズムのユダヤ人たちですね、このステパノもそれを行っていって、でそしたら反感を買ったんですけど、ここでもそうです。殺そうと狙われたんです。で兄弟たちが 彼を逃がすんですね。あと、他の箇所を読むとパウロ自身にもイエス様ご自身が危ないよ逃げなさいっていうふうにおっしゃってるのが、このあるんで、まあそれで兄弟たちもそうだし自分も語られたしっていうことで逃げたわけですね。でカイサリアっていうのが出てきます。カイサリアに当時の一番大きな都があって最先端の技術を使ってるわけですよ。夢のような技術です。今だと普通ですけど、歩道ってあるじゃないですか、この海の中に行くこのあれな、防潮堤っていうのかな、なんていうかこれ出てるでしょ、その海のところにこのいわゆる歩くことができる、こういわゆるなんだ、コンクリート海の中に入れてるわけでしょ、要はね、そして作ってるわけじゃないですか。それをあのヘロデ大王がね開発したんですよ。海の中にコンクリート突っ込んでそういうの港ができるようにしたんですよ。すごいよね、あのヘロデって。とんでもないパラノイアだったけれども、この建築とかそういうのにおいては天才だったと言われますが、そのカイサリアが分岐点になってます。で来週ですね、コルネリウスの話はカイサリアで起こることなんですか。でそこを通してそこに港がたくさんあるから、まあ、東京駅とか新宿駅みたいなもんだよね、このいろんなところに出ていくんで船が。でそれでタルソに行ったと。でですね、サウロはしばらくここで出てこないんです。12章かな、確か12章かな、11章かな、11章に出てきますね。でしばらく出てこないんです。つまりタルソに彼はかなり長い期間いたと思います。数年間いたと思います。で彼は天幕作りもできる人だからって生活しながらやっていたんです。こういう感じで私たちは聖書を読むときってなんかねスーパーマンみたいに読んでっちゃうんですよ、ここに出てくる人たちを。ね、こうパウロがサウロがね、こうイエス様に会って劇的になって、うわーって力が強くなって、イエスこそ神の子だとか何だかって言って、うわーってこう用いられてって勘違いしちゃうんですけど、よく読むと彼が用いられる、本格的に用いられるのはかなりの期間が、準備期間があったということです。準備期間ですね。で例えばチャック・スミスは17年間他の教団で、この牧師をやっていました。それからなんです。であのジーザスムーブメント、イエス革命が起こったのは40歳代にもうなってたと思いますですね。もうその時はもうあれですよ、髪の毛もなかった。その時から神は用いられた。でもよく考えるとモーセどうですか、初めの40年間エジプトにいた、次の40年間は砂漠にいてミディアン人のところで羊飼いをしていた、80歳から用いられていった、このように準備期間があるんだよということです。でこうして教会はユダやガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。よかったですね。ね、エルサレムで迫害が起こってからようやく落ち着きを取り戻したっていうことです。理由はわかります？サウロが改心して一番教会を荒らしていた人がいなくなったからですよ。で神様変えちゃったからね。そしてユダヤとサマリア地域だけではなくてガリラヤ地方にもイエス様がオリジナルでそこで宣教していた、そこにもですね福音が伝わっていって、広範囲になっていって落ち着きを持っていきました。平安を得ています。これ大事ですね。平安を得ている中で福音が伝わっていく、まあ迫害の中でも伝わっていくんですけれども、平安の中で福音が伝わっていくということも大事です。で主を恐れているっていうのが最初に来ます。この使徒の働きはね、聖霊に満たされてっていうことがね前面に出てますけれども、よく見ると主への恐れも中心になってますね。主を恐れている、清く生きていく、この中において聖霊が力強く働いてるんですね。で次に聖霊に励まされている。皆さん励まし必要ですか？必要ですよね。聖霊の励ましですによって前進して信者の数が増えていったと。これが結果であって、目的ではありません。信者の数はそのおのずと増えていきますけれども目的ではないですね。で、 このような中でエルサレムの教会の指導者であったペテロが再び登場します。32節から。でもはやペテロはエルサレムに留まっていた人ではなくなります。もう前回のね、あのサマリア人に福音をヨハネと一緒に伝えていったっていうところからも、それっぽいことが出てるんですけれども、ここからですね、ペテロがもうエルサレムにいないで循環していく姿が出てくるんですね。で彼はですね、いろんなところ行ってますよ。アンティオキアにも行ったことがガラテア人への手紙にありますし、あと第一のペテロの手紙ではガラテア地方にいる、あのトルコですね、今のトルコのところにいる、キリスト者たちに手紙を出しています。ですから結構な広範囲で彼も動いていったんですね。さてペテロがあらゆるところを巡回していた時のことであった。彼はリダに住む生徒たちのところにも下っていったと。リダとあります。あるいはね、これロットとも呼ばれます。ロット、なんかちょっとね、昔の人であればロット空港事件とかね、覚えてます？あの日本赤軍の人が乱射したじゃないですか。ですね、岡本公三でしたっけか。ですね、あれですよ、ロット空港です。で今イスラエルでベングリオン空港と呼ばれてますけれども、そこに降り立っていきますが、それが、のこと言ってます。エルサレムから北西の40キロで、シャロン平原というのは地中海沿いにあるんですけど、その南に位置するんですが、異邦人が多く住んでいましたが、ユダヤ人の町でもありましたですね。でそこで彼はアイネアという名で8年間床についている人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼に言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。リダとシャロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。素晴らしいですね。このね、ペテロの姿を見ると、ペテロはね、すごくね、イエス様の真似をしてるっていうのよくわかる。イエス様とずっと一緒にいたじゃん。近づきたくて、もうイエス様に近づけたら水の上も歩いちゃったっていう、あのペテロはもうそのまま子供みたいにイエス様がしたことをやってったんですよ。中部の人ですね、覚えてますね。あのほら4人の人が担いできてですよ、穴に屋根に穴を開けてイエス様に吊り下ろしました。でここでイエス・キリストが癒してくださる、あのイエス様が今も生きておられて、今もおられて癒してくださる。立ち上がりなさいと。で床を整えなさいってね、これもね、イエス様ね、床を持ち上げて歩きなさいってね言われた。これも同じようにさせたわけですね。そしてリーダーに主に立ち返る人が起こされて、シャロンの平原にいる人たちも主に立ち返っていったということですね。そしてまたヤッパにその名をタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。彼女は多くの良い技と施しをしていたと。ヤッパは港町ですが、旧約時代の時の主な港でありました。あのソロモンの神殿ですね、レバノンから運ばれてきた杉材っていうのはここで陸揚げされてエルサレムに運ばれていったんですね。リダから約18キロ北西にある町です。テルバビブに隣接しています。そこにタビタっていう人がいたんです。女性のですね、女性、ヘブル語ですね、これがね、ドルカスというギリシャ名だから、結構聖書の中で2つ以上の名前持ってる人多いじゃないですか。有名、パウロもそうだし、そしてペテロはギリシャ語ですよ。でもヘブル語名はあれシモンかな、ケファ、ケファもあるでしょ、ね、そうやって2つ以上の名前があって、これギリシャ人が多いのでギリシャ名もある。アメリカだとね、日本人とかね、結構あれでね、英語名ね、アメリカ人の名前ね、こうニックネームつけてね、それで呼ばせて、日本語で呼ばせるとね、間違うんだよ発音ね、私キヨって呼ばせてたけど、キヨ、キヨ、本当はもっと違う言い方 も言いづらいんだよね。だけどそうやって、この2つの名前がありました。多くの良い技をと施しをしていたとあります。で、ローマの12章の賜物の列挙のところで、慈善を行う人っていう言葉で、こういう賜物を持っている人たちがいます。 多くの良い技と施しを行うのに長けている人です。例えば全ての人が施しをする、何かこの困っている人を助けるんですよ。これクリスチャンに命じられていることですけれども、それに本当に抜きんでるっていうか、その本当にその特色がある。伝道もそうじゃないですか。このピリポはね、伝道者と呼ばれましたけれども、全ての人は伝道するんだけども、本当に伝道に長けて、でこれ賜物ですね。ドルカスもそういう人です。そしてところがその頃彼女は病気になって死んだ。人々は遺体を洗って屋上の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、ペテロがそこにいると聞いた弟子たちは人を2人彼のところに遣わして、私たちのところまですぐ来てくださいと頼んだですね。これも似てますね。イエス様がヤイロの娘、この癒される時にそっくりのことを彼はこれからやっていきますけれども、まあ、その前に旧約の時代からエリシャという人がいて、シュネムの女がいて、そして子供が与えられたにもかかわらず、頭がといって、多分熱射病だったのかわからない、熱中症だったのかわからないけれども、死んでしまったんですよね。それで女が急いでカルメル山にいる、このエリシャに助けを呼んだという、まあ、それですね。今ここで弟子たちがですね、ドルカスが死んだ、タビタが死んだということが分かって、すぐにですね、比較的近いね、ヤッファにね、ペテロがいるということで呼んだわけですよ。そこでペテロは立って2人と一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らはペテロを屋上の部屋に案内した。ヤモミたちは皆彼のところに来て、泣きながらドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ねえ、下着や上着、あの私たちがね、今これ聞くと、なん服屋に行きゃ買えるのにとかって思うかもしれませんが、あの貴重だったんです。あのイエス様十字架につけられた時に下の方でくじ引いたでしょ。あれ貴重なんですよ。それを作っていたんです。良い技を行っていました。でそれを言ってるんですけども、ペテロを渡って2人と一緒に出かけた。ん、あ、間違えた。40節だ。ペテロは皆を外に出した。ここだ、ほら、間違った。ひざまずいて祈った。そして遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモミたちを呼んで、生きている彼女を見せたということで、似てますね。あのヤイロの娘の時も、追い出してですね、このペテロとヨハネとヤコブだけ、そして家族の人だけにして、その時は少女を起きなさいとタリタクミって言ったんです。ここはタビタクミです。音まで似てるね。タリタクミってイエス様おっしゃったのを彼はちゃんと耳に焼き付いてるんですよ。でたまたま同じ名前だから、似てる、発音が似てるから、タビタクミって言ったんです。そしたら起きたと。あの信仰の賜物を彼は用いました。でこのことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人々が死を信じた。こういう不思議と印によって、この引き寄せられてですね、イエス様を信じていく人たちがたくさん起こされました。そして興味深い43節があるんです。ペテロはかなりの期間です、ヤッファでシモンという川なめし職人のところに滞在したと。このヤッファでペテロがいたということがね、あのこれ2つのこと書いてました。リーダーというところとヤッファというところで、イエス様と同じ技を行ったということ、まあ、こういうふうにやってペテロが、奇跡の賜物とか信仰の賜物を用いてですね、この、働きを行っていったんですが、かなりの期間ですよ。川なめし職人シモンのところにいたっていうのはこれね、あれれってなるんですよ。エルサレムにいるユダヤ人にとって川なめし、これ汚れた職業なんです。律法に従えば死体に触れることは汚れることになるんです。なのでいつも死体に、この獣についても、この死体っていうか、この殺してほくってっていうことをやってるっていうのは、もうこれは汚れているとみなされているんですが、彼はシモン、ペテロはここにいたんですよ。徐々にシモンの心自体も壁が崩されていっているんですね。ここにも準備があると思いません？次の10章で これこそが神の啓示として与えられて、異邦人も信仰によって清められて神の国に入ると救われるんだということが教会として明確に啓示として与えられるんです。これを超えるのは本当に並大抵のことではなくて勇気がいった。だから11章に行くと、ユダヤ人の兄弟でなんで異邦人と一緒に食事をするのかといって責められてるんですよ。だけれどもペテロが順序立てて話すことによって、彼は皆が逆に神を褒めたたえて、異邦人にも救いが与えられるんだということなんです。けれども今の時点で見ますと、シモンの家にずっと長いこといたということによってですね、もうすでに壁というものが崩されていき始めている。つまり今日の学びの焦点が準備って言ってもいいです。捉えられるんですよ、このサウロも。だけれども実際にその本格的な異邦人宣教をアンティオキア教会から始めていくのはずっと後なんです。そしてペテロも、このようないろんな巡回を行っていくことによって、だんだんだんだんこの立法という枠組みですね、それから外れてって神が信仰によって清められると、信仰によって神の国に招いてくれるという、この真理をですね、彼も自身が悟るようになっていくんですね。私たちにも準備があります。私たちも何かあれなんかやってるけど、あれ私これに、あ、なんだ、神様に仕えてるじゃんとかねである時にはね、あ、これ示されたからもう何かやらなきゃいけないことあるからこれやってみようっていうの、これもありますよね。そういうのもある。だけどね、いつの間にかもう神から準備をされていた。普通にやってることが実は神に仕える準備だった、ではあると思うんです。そしてある時にバーッと示されて、サウルのようにやるよとかって言ったけど、えっていうのが10年後、20年後かもしれない。まあ私の場合そうだったんですけれどもですね、そういうこともあるかもしれない。で、今皆さんが通っているところは本当に将来の神様のご計画の準備なんだということを知っていただければと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしたあなたが豊かな、この何ていうのかな、神様の、面白いと言ったら語弊があるんですけれども、面白い、この展開を与えてくださったことを見ることができました。このようにして私たちの、生活も、神の作品ですから、良い行いによって神の作品となってますから、神様、主よ、私たちが通して神様が、あなたが歌を歌ってるというか、こういうものなんだというストーリーを作ってくださること、物語を作ってくださることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたがご自分のなさりたいことを行い続けてください。よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。